今日は歴代史の第1位です。21章と22章を学びたいと思いますが、ここでのメッセージの題は神殿のもといです。神殿のもといです。で早速ですね、読んでいきますが、ここにサタンがイスラエルに逆らって立ち、ダビデを誘い込んでイスラエルの人口を数えさせたとあります。前回ですね、このダビデが、この王様となった後で、この周りの国々をですね、どんどん屈服させていき、その王国が広がっていったところを読んでいきました。で、不思議なことにバテシバとのカインの罪、またウリアを殺した罪については書いていないこともですね、この説明させていただきましたが、このようにこの王国が広がってですね、彼は罪を犯したわけです。で、その罪というのがこの人口を数えさせる罪なんですね。なんでこの人口を数えさせるのが罪になり得るのかと思うかもしれませんが、ちょっと続けてですね、読んでみたいと思います。ダビデはヨアブと民の司たちに言った。さあ、ベールシェバからダンに至るまでのイスラエルを数えなさい。そしてその人数を私に報告して知らせてほしい。するとヨアブは言った。主が見た身を今より100倍も増してくださいますように。王様、彼らは皆我が君のもの、そのしもべではないのでしょうか。なぜ我が君はこんなことを要求なさるのですか。なぜイスラエルに対し罪かあるものとなられるのですか。とヨアブはダビデが罪かの罪を、罪かをですね、ダビデが犯しているということを分かってました。で、何かというと、このヨアブはですね、見た目を今より100倍も増してくださいますように。この国は本質的な神の国なわけですね。主がダビデを祝福し、主ご自身の民を増やし強くしてくださったということをダビデは知ったという言葉がこの以前にありましたけれども、主が祝福してくださり、主が増やしてくださったものを、あまりにも大きなこの祝福なわけなんですが、これを人間的に自分のものとしてですね、収めていきたいというのがこの人口を数える、まあ、その理由となったわけなんです。で、マリアとヨセフがいたときに、このローマ皇帝が、住民、勅令を出してですね、住民登録をさせようと、いわゆる神を知らない人が行うその国ですね、自分のものの偉大さをですね、またそれを誇るために、それを自分のものとするために、その登録をしていくわけなんですけれども、それはおかしいではないですか。神の民なんですよ。で、あなたは本当に祝福されてるじゃないですか。なんでそれを自分のものにしようとしていくのですか、というのがここでヨアブが言っていることなんですね。で、私たちの罪は神様のこの計り知れない富をですね、なんか自分の所有物っていうか、計り知れない富なんだから計り知れないままにしとけばよいのに、自分のものを探そうとするわけです。そしてその中で支配しようとするわけです。これをダビデが行ってしまいました。で、4節で、王はヨアブを説き伏せた。 ヨアブが警告をしている時にですね、思いとどまればよかったんですけど、まあ、人間の、まあ、堕落した性質はですね、それをまあ押し進めようとするわけですね。肉の要求、その要求を、この、まあ、結局通してしまったわけです。でそれでヨアブは出て行ってイスラエルをあまねく生き巡り、エルサレムに帰ってきた。それで、そしてヨアブは民の登録人数をダビデに報告した。全イスラエルには剣を使う者が110万人、ユダには剣を使う者が47万人であった。その住民登録でもですね、特にこの兵士たちの人数というのは非常に重要になってくるわけですね。この20章までのところには、この兵士たちが戦って敵を屈服させていったわけですね。だからこの人数を数えることによって自分のことを誇ることができるようになるわけですね。けれどもですね、面白い記述があります。6節ですが、彼ヨアブはレビとベニヤミンとその中に登録しなかった。ヨアブは王の命令を忌み嫌ったからである。ささやかな反抗です。いい意味での反抗ですね。こんなことやってどうするんだと。それで大雑把な人数しか彼は数えなかったわけです。この命令で王は神の御心を損なった。神はイスラエルを討たれた。そこでダビデは神に言った。私はこのようなことをして大きな罪を犯しました。今あなたのしもべの咎を見逃してください。私は本当に愚かなことをしました。ダビデは自分が罪を犯したことを、この住民登録をした後にですね、気づきました。本当に愚かなことをしました。やらなければいいのにやってしまったですね。このダビデのこの告白の言葉、私もわかります。愚かなことをしてしまったわけですね。それでそこで主はダビデの先見者ガドに告げて仰せられた。行ってダビデに告げて言え、主はこう仰せられる。私があなたに出す三つのことがある。そのうち一つを選べ。私はあなたのためにそれをしよう。ガドはダビデのもとに行き、彼に言った。主はこう仰せられる。受け入れよう。三年間の飢饉か、三ヶ月間、あなたがアダの前で取り去られ、あなたに敵の剣が追い迫ることか、あるいは三日間、主の剣、疫病がこの地に及び、主の使いがイスラエルの国中を荒らすことか。その罪の結果としての、この神様の懲らしめなんですけれども、みんな三の数字があります。三年間か、三ヶ月か、三日間ですね。で、三年間の方は飢饉。三ヶ月、三ヶ月間が敵に追い回される。そして三日間が疫病ですね。不思議なもので、この、裁きをもですね、この、どれを選べばいいかというふうに選ばせてるわけなんですけども、で、なんでこうやって選ばせてるかって言ったら、ダビデがですね、こういう告白をするからなんです。ダビデはガドに言った。それは私には非常に辛いことです。私を主の手に陥らせてください。主の憐れみは深いからです。人の手には陥りたくありません。本当にダビデの神様に対する信頼、そして人ではなく神様に頼っていく、この深い信頼を私はここから読むことができます。で、ここまで神様を神様として受け入れられているのかと思うと、私本当に驚くんですね。裁きをも神は絶対に悪いことはされないから、神様からの直接の裁きであれば憐れみがあるはずだ。裁きの中にも憐れみがあるはずだ。で、多くの場合は神様怖いから逃げる、退かるわけなんですよ。でもダビデはですね、そういうなんていうか貧弱な神様のイメージを持ってませんでした。 全てのことに意味があり、あのヨブと同じですね、神は取られ神は与えられる、主の皆は褒むべきかな、神様の大きな御手の下で自分をへり下させることを知っていたわけなんです。そしてする年はイスラエルに疫病を下されたので、イスラエルのうち7万の人が倒れた。7万です。ダビデの一人の罪のために7万という結果が出ます。私たちは罪を犯していたら自分だけで大丈夫なんだって思ってしまいます。でもこのダビデの、あの人生を見るとですね、まあ、バテシバの時もそうでしたけれども、何度多くの人に影響を及ぼすかですよね。私たちは一人じゃないんですよね。体の中の一部であり、一つがその痛めば全てが傷んでしまうわけなんですね。7万人が倒れました。で、神はエルサレムに御使いを使わして、これを滅ぼそうとされた。主は御使いが滅ぼしているのをご覧になって、災いを下すことを思い直し、滅ぼしている御使いに仰せられた。もう十分だ、あなたの手を引け。主の使いはエブス人オルナンの内場の傍らに立っていた。神様の憐れみ、先ほどダビデが言った通りに、神様はやはりそのご自分の作られたもの、ご自分が選ばれたものを滅ぼすのを惜しむほどに憐れんでおられるんですね。この、なんていうの、腹綿から出てくるような憐れみって言ったらいいでしょうか。なんて言ったらいいでしょうか。もう本当に、この、まあ、断腸の思いっていうね、中国のことわざがありますけれども、本当にこの腸がですね、のところで、この神様がですね、憐れんでるんですね。今思い出すのは、ヨナ書ですね。ニネベの異邦人ですよ。でもご自分が作った、想像した存在ですから、あの邪悪なニネベの人をも惜しんでおられた。滅ぶのを惜しんでおられたわけです。これが神様の御心ですね。で、思い直されました。で、その滅ぼしている主の使いが、エブス人オルナの内場の傍らに立っていたわけですが、16節。ダビデは目を見上げたとき、主の使いが抜き身の剣を手に持ち、それをエルサレムの上に差し伸べて、地と天の間に立っているのを見た。地と天の間に立っていて、神様からの裁きを下す、この主の使いが、まあ、いたわけですけれども、まあ、ここの箇所を読んでですね、私思い出すのが、黙示録の、確か10章ですかね、まあ、開かなくていいですけども、うん、そうですね、この10章のところに、一人の強い御使いがですね、この天から降りてきて、そして、この強い御使いが右足は海の上に、左足は地の上に置いてですね、そして獅子が吠える時のように大声で叫んだと。この天と地の間に、このまた海陸の間にですね、立っているこの御使いがいて、でここでの姿を見ると、このイエス様ご自身のようにも見える栄光があるわけですね。で、これ、ここにも主の使いっていうのが書いてありまして、ヤーウェの使い、イエス様が受肉される前のイエス様ですね。が、この、地と天の間に立っていたと。そしてダビデは神に言った。民を数えようと命じたのは私ではありませんか。罪を犯したのは甚だしい。悪を行ったのはこの私です。この羊の群れが一体何をしたというのでしょう。我が神主よ、どうかあなたの御手を私と私の一家に下してください。あなたの民は疫病に渡さないでください。ダビデは自分が苦しめばですね、かえって楽なんですよ。でも自分のせいで他の人が犠牲になっているのを見て、自分が苦しむ以上に苦しんでるわけですね。ということを今ここで告白しています。 で18節、すると主の使いはガドにダビデに言うようにと言った。ダビデは登っていってエブス人オルナンの内場に主のために祭壇を築かなければならない、祭壇を築けと、このオルナンの内場に。でそこでダビデはガドが主の御名によって語った言葉に従って登っていった。オルナンが振り返ると御使いが見えた。彼と共にいた彼の4人の子は身を隠し、オルナンは小麦の脱穀をしていた。ダビデがオルナンの元に行くと、オルナンは目を留めてダビデを見、内場から出てきて地にひれ伏してダビデに礼をしたとあります。で、このエブス人なんですが、オルナン。エルサレムにいたんですね。で、覚えてますか？ダビデの町の前は、エブス人のものだったんです。で、占領して、そこをダビデの町としたわけなんですけれども、おそらくはですね、すべてのエブス人を滅ぼしたわけではなくて、屈服したんでしょうね。もうダビデの支配の中に入ると、このオルナンは決めて、別にこの土地を奪い取ることもなければ、彼はそのままそこで農作業をして、自分の所有地で農作業をしていたわけなんです。で、今ダビデが近づいたので、この王様でありますから、こうひれ伏したわけですね。そしてこう言いました。そこでダビデはオルナンに言った。私に内場の辞書をください。そこに主のために祭壇を建てたいのです。十分な金額でそれを私にください。神罰が民に及ばないようになるためです。贖いをしたいと。この神罰がもう及ばないようにして、するために、この、本当に贖いをしたいんだと。そしてオルナンはダビデに言った。王様どうぞ。おとりになって沖に召すようなことに、召すようになさってください。ご覧ください。私は全焼の生贄のための牛、焚き木にできる脱穀機、穀物の捧げ物のための小麦を差し上げます。すべてを差し上げます。ですね。オルナンは王様に対してですね、すべてを捧げますと、差し上げますというふうに言っていますが、ダビデはこれを断っています。しかしダビデは、王はオルナに言った。いいえ、私はどうしても十分な金額を払って買いたいのです。あなたのものを主に捧げるわけにはいきません。費用もかけずに全焼の生贄を捧げたくないのです。そしてダビデはその辞書代として、金のシェケルで、重さ600シェケルに当たるものをオルナに与えたと。素晴らしいですね。彼計算してません。礼拝してます。犠牲がなくてなんで礼拝なんですかと。彼は言ってるんですね。私たちも、それ犠牲というとですね、なんか日本人ですと飯方向的なことを考えてしまいますけど、そういうことではありません。この犠牲というのは、もう全部私のものはあなたのものです、その本当に愛してやまない主王である方に全てを捧げていっちゃうということですね。だったら当然ながら犠牲が伴うんです。何にも犠牲が伴わないで残り物だけを与えたとしても、それで愛を表していることにはなりません。犠牲があるから初めて愛なんですよね。このことをダビデはよく知っていました。だから体裁だけを整えてですね、やっても意味ないと、あなたが捧げるんじゃないと、私が捧げるんだということで、この、オルナに与えました。こうしてダビデはそこに主のための祭壇を築き、全焼の生贄と和解の生贄と捧げて主に呼ばわった。すると主は全焼の生贄の祭壇の上に天から火を下して彼に応えられた。これ火を与えられるっていうのは、この生贄を受け入れてくださったということですね。神様に喜ばれるものであったわけです。で主が御使いに命じられたので、御使いは剣を鞘に収めた。犠牲、また生贄があって初めて、この神罰が、これ民に下る、この疫病がなかったわけなんですね。これはいつももう本当に神様の 方法であって、イエス様の犠牲によって初めて私たちが、この罰を受けなくて済むと、裁きを受けなくて済むと、まあ、いうことになるわけです。で、28節、その時ダビデは主がエブス人オルナンの内場で彼に答えられたのを見て、そこで生贄を捧げた。モーセが荒野で作った主の幕屋と全焼の生贄の祭壇はその時ギブオンの高きところにあった。ダビデは神を求めてその前に出ていくことができなかった。主の使いの剣を恐れたからである。そして22章の一節だけ読みます。そこでダビデは言った、これこそ神である主の宮だ、これこそイスラエルの全焼の生贄の祭壇だ。ここが、このオルナンの内場のところが神殿の敷地になるわけなんです。で、現在の神殿の丘がここなんです。それまではギブオンの高きところにあったとあります。その祭壇ですね、契約の箱は今ダビデのところにありますけれども、その他のものは全部そのギブオンにあったんですね。けれども、ここからダビデはこれ全部移してくるというか、唯一の、この神様をこう礼拝する場所としての神殿を建てる、その事業の準備を行っていくわけなんです。で、本当に不思議なのは、ダビデがこれだけ大きな罪を犯したその贖いの場所が神殿の場所なんですね。で、列王記のところで学びましたけれども、ソロモンが祈りました。その神殿が建築された後にですね、そしたら彼はですね、罪が許されますように、その祈りを聞いてくださいますようにっていう祈りが中心だったんです。神殿がこのように罪を犯した、その罪の許し、そしてその贖いが元いとなっているわけなんですね。だから私たち憐れみが必要なんですね。神様の恵みが必要なんです。これだけで生きていく、何か私たちが良いことをやって、その上に私たちの礼拝やミニストリー、奉仕があるのではなく、憐れみの中にあって、恵みの中にあるわけなんですね。だから、あなた過去に何やってたのかと言われたら、恥ずかしいことばかり、ということがあるわけなんです。なあ、あなたは資格ないよ。そうなんでしょうか。いや、もちろん同じことを今もやったら、それは、ね、悔い改めてないということですけれども。いや、むしろそれが、恵みなんですよね。だからパウロは、私は、罪人の頭だけれども、神の大いなる憐れみと恵みによってですね、今、忠実なものと認められたんだと、いうふうにこのテモテへの手紙で話しているわけなんですね。で、ここの場所が アブラハムがイサクを捧げようとしたところなんです。モリアの山です。同じ生贄を捧げようとしたところであり、同じこのエリア、モリアの山、この神殿の丘と実、当時は実技のところで、まことの神の一人子イエス様が十字架の上にかかってしまいました。本当に私たちの奉仕、神様の礼拝というのは、私たちの良い行いの上に築かれるのではなく、むしろマイナスの要因があまりにも多い。でも神様が憐れんで許し償ってくださった、 そのところにこの立てられるわけなんですね。で、22章の2節に行きます。そしてダビデは命じて、イスラエルの地にいる在留異国人を召集し、神の宮を建てるため石材を切り出す石切り工を任命したと、こうありまして、この在留異国人のこの人の中で、このフェニキア人とかがですね、建築状況に優れていたのでしょうか。あのソロモンの神殿ですね、この第2歴代史でも読みますし、また第、列王記にも書いてありましたけれども、非常にこうフェニキア的なものを感じさせるようなこの建築物がありますけれども、もしかしたらそうなのかもしれません。在留異国人ですね。そしてダビデは門の扉の釘および富金用の鉄をたくさん用意し、聖堂も測りきれないほどおびただしく用意した。今までこの分取り物があります。ものすごい量の分取り物で、これを用意しました。聖堂ですね、鉄です。で、杉の木も数えきれないほど用意した。シドン人とツロ人がダビデのもとに杉の木をおびただしく運んできたからである。あの宮殿を作るときもダビデもですね、このレバノンからですね、でした。で、これを、この神殿のためにもですね、レバノンからということになりますが、でダビデは言った。我が子ソロモンはまだ若く力もない。主のために建てる宮は全地の名となり栄えるように大いなるもとしなければならない。それで私はそのために用意しておく。こうしてダビデは彼が死ぬ前に多くの用意をしておいた。ダビデは神殿を建ててはいけないというふうに命じられましたが、神殿の準備をしてはいけないとは言われてないと解釈したわけですね。そして今ソロモンがこの自分まだ若いと、この何もできないし、こう弱々しいというか男らしくないというか、まあ、そういう姿を見てですね、私が用意してあげなければいけないと、でソロモンを育て上げていかなければいけないということで、彼はこの用意をしました。で、6節、彼はその子ソロモンを呼び、イスラエルの神主のために宮を建てるように彼に命じた。ダビデはソロモンに言った。我が子よ、私は我が神主の皆のために宮を建てようとする志を持ち続けていた。ある時私に次のような主の言葉があった。あなたは多くの血を流し多くの戦いをしてきた。あなたは私の名のために家を建ててはならない。あなたは私の前に多くの血を地に流してきたからである。見よ、あなたに一人の子が生まれる。彼は穏やかな人になり、私は彼に安息を与えて周りのすべての敵に煩わせられないようにする。彼の名がソロモンと呼ばれるのはそのためである。彼のように私はイスラエルに平和と平穏を与えようとありまして、このソロモンという名前が平和とかの意味のシャロムのですね、この派生語となって、名前までがですね、この平和であると。で、この建てられた神殿を通してソロモンの国、あるいはその神の国ですね、もっとこう本質的には究極的にはですね、平和なんですね。その平和を象徴する神様の国をダビデが建ててしまったらですね、ダビデは戦いの人ですから台無しになっちゃうんです。だからあなたにはできないよ、でもあなたの子ソロモンはできるよ、で事実名前がそうでしょっていうことを話してるわけですね。で、彼が私の名のために家を建てる。彼は私にとって子となり、私は彼にとって父となる。私はイスラエルの上に彼の王座を常しえまでも固く建てると言っています。で、これは実はですね、かつてダビデが神様から語られたことなんですね。その時私メシアの予言だというふうに言いました。じゃ、ソロモンがメシアなのかって言ったらそうではないんですね。けれども、アブラハムがイサクに対して、イサクについて神様に語られた時と同じ、この子に与えると。でも、そのこの子というのはですね、そのイサクもそうなんですが、究極的にはメシア予言なんですよね。アブラハムの子孫イエス・キリストの系図とマタイの一章の一節にありますけれども、そこなんです。同じようにここでもソロモンにこの何ですか、 約束が託されるんですが、究極的にはメシアによってなされるわけなんです。そこで今我が子よ、主があなたと共におられ、主があなたについて語られた通り、あなたがあなたの神主の宮を立派に立て上げることができるように、ただ主があなたに資料と分別を与えて、あなたをイスラエルの上に任命し、あなたの神主の立法を 守らせてくださるように、主がイスラエルについてモーセに命じられた掟と定めとあなたが守り行うなら、あなたは栄える、強くあり大しくあり、恐れてはならない、おののいてはならない、宮を建てなさいという命令だけではなく、立法を守り行いなさいと。そしてかつてモーセがヨシュアに対してですね、この命令したように、強くあれ大しくあれ、恐れてはならない、おののいてはならないというふうに、この言っているわけなんですね。だからその宮を建てる以上に、神の御言葉、神の戒めの中に生きていきなさいということをこう言っているわけなんです。そして、見なさい、私は困難の中にも主の家のために金10万タラント銀100万タラントを用意した。また青銅と鉄とはあまりにも多くて測りきれない。それに木材と石材も用意した。あなたがこれらにもっと加えて欲しい、とありますね。この10万タラントというのは3750トン100万タラントが 37500トン、10万タラントが3750ですね。そうですね、だけ それだけです。それだけっていうか、それだけじゃない、間違えた、そんなにです、ね、で青銅と鉄はもっと多いんですね。であなたのもとには石を切り出すもの、石や木に細工するもの、各種の仕事に熟練したものなど、多くの仕事をするものがいて、金銀青銅鉄を扱うが、その人数は数えきれない。立ち上がって行いなさい、主があなたと共におられるようにと。立ち上がって行いなさいと言った後に、主があなたと共におられるようにって言ってるんですね。立ち上がって行わなかったら共におられるっていうのは分からないんですよ。イエス様も弟子たちに全世界に行って出て行って、そして全ての国民を私の弟子としなさいと、で最後に私はあなたと共にいるって書いてあるんです、まあ、先ほど学びの前に話しましたが、まず動かなかったら共にいるっていうのは分からないんですよ。主が共にいるっていうのはどういうことなのかって言ったら、天と地の一切の権威が与えられている方の臨在なんですよね。でこれが、この信仰によって踏み出して、そしてこの主がこの御業を行っていってくださるということなわけなんです。そしてダビデはイスラエルのすべての司たちに、その子ソロモンを助けるように命じた。あなた方の神主はあなた方と共におられ、周囲の者から守ってあなた方に安息を与えられたではありませんか。そうですね、あれこの外敵をですね、ダビデが征服しました。主はこの地の住民を私の手に渡され、この地は主の前とその民と前に服したからです。そこで今あなた方は心を尽くし精神を尽くしてあなた方の神主に求めなさい。立ち上がって神である主の聖像、聖城を立て上げ、主の皆のために建てられた宮に主の契約の箱と神の聖なる器具を運び入れなさいと。新しいプロジェクトですね。で本当にこの励ましが必要ですね。何かを成し遂げていく、神様の働きを成し遂げていくときにですね、このダビデは励まして行っていきなさいとこう言って、まあなんていうのかな、にあのこう行うべきかどうか、またはまあこれは大変だろうからなとかっていうふうに思ってしまうところから振り起こさせてですね、振り立たせてですね、それでこの行動に移させていきます。こういう感じで子に対して父がですね、すべてのものを用意されたわけです。 ダビデは、もう何回も言いますけど、ダビデの子であるイエス様を表して、イエス様ですね。父なる神と子なるキリストがここでダビデとソロモンの関係でも現れてますけれども、父のものを全部持っておられるわけですね。イエス様が。子であるイエス様が持っています。こういうことを、この、して、で、それで、この23章からですね、ずっと細かいこの、奉仕の組織が書いてありますので、まあ、結構進みますので、前もって読んどいてください。では終わります。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当にダビデのこの心というか、本当になんでこんなにまで柔らかいというか美しい心を持っているものかなと思います。あなたに歌を歌い、そして本当に主の家のこの外の門の入り口のところにいる一日の方が、その外で楽しいことをしているこの千日に勝るとダビデは言いましたけれども、本当にそのようにあなたのことを主体求め、なんか恋人がもうその人しか目に入らないかのようにあなたを恋慕っている、そのダビデの思いが伝わってきますし、また罪を犯しても本当にすぐに立ち上がって神様がなされようとしていることを取り組んでいく、そのダビデの心も今見ることができました。本当に神様に近いというか、神様をのところにいたい人なんだなということが分かりますけれども、神様、私たちもなんか自分で勝手にあなたとの関係を疎遠にしてしまうという傾向があります。主よ、どうぞその壁をどんどんどんどん見せてくださって、その愚かさをあなたがはっきりと示してくださって、私たちがその殻を壊していただいて、ますますあなたのご計画の真ん中に、あなたの働きの真ん中にいるものとさせてくださいますようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。